八代市青年貢献支援センター、あなたの悩み、心配、不安を一緒に考えます。青年貢献支援センターでは、障害者や認知症などの判断能力が十分でない人の生活や財産を守るために、青年貢献制度の広報啓発や相談対応を行っています。司法、医療、福祉などの専門機関と連携し、制度を利用する本人だけでなく、家族や支援者、後見人などの支える側もサポートします。時、平日午前8時30分から午後5時15分、年末年始を除く。ところ、市役所本庁1階、高齢者支援課内、費用、無料。お問い合わせ、高齢者支援課、電話 33-4436、 障害者支援課 35-0294。 こんな悩みにお答えします。対応事例1、本人からの相談。自分が認知症になった時に備えて青年貢献制度を勉強しておきたい。子供に貢献人をお願いしたいと思っているが、任意貢献になりますか。対応、市が作成しているパンフレットをもとに、制度の概要や法定貢献、任意貢献の違いを丁寧に説明します。任意貢献は、公証役場での手続きが必要になるため、八代公証人役場の連絡先などを情報提供します。相談者の了承があれば、相談内容を公証人へ情報提供する場合もあります。対応事例2、家族からの相談。親名義の定期預金を普通預金へ移したいが、親の判断能力低下を理由に、金融機関から後見人でなければ手続きができないと言われて困っています。対応、制度の概要や利用するメリット、デメリットなどを丁寧に説明し、本人を含めた家族で制度の利用について話し合うことを助言します。また、家庭裁判所へ提出する申し立て書類の説明、助言や、制度利用に必要な手続きを代行してくれる司法書士などの専門職の情報提供を行います。令和5年度後期高齢者医療の保険料。原則75歳になると自動的に加入することになる後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者一人一人が納めます。被保険者全員が負担する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額の合算で決まります。詳しくは郵送する通知をご確認ください。令和5年度後期高齢者医療保険料年額の計算。保険料額上限66万円イコール、均等割額5万4千円プラス、所得割額、総所得金額などからマイナス43万円。これに、かける所得割率 10.26% の計算式になります。保険料の軽減内容を見直し、世帯の軽減判定所得の合計額によって、7割、5割、2割の軽減割合が適用されます。令和5年度から5割と2割の軽減対象者が拡大します。世帯、被保険者と世帯主の軽減判定所得の合計額、軽減割合の順にお知らせします。給与・年金所得者の数マイナス1、かける10万円、プラス43万円を超えない世帯、7割、給与・年金所得者の数マイナス1かける10万円プラス29万円かける世帯の被保険者数プラス43万円を超えない世帯、5割給与・年金所得者の数マイナス1かける10万円プラス53万5千円かける世帯の被保険者数プラス43万円を超えない世帯、2割軽減判定所得とは、先住者控除や譲渡所得特別控除の適用前の金額、年金所得は 高齢者特別控除15万円を控除した額で判定。給与年金所得者の数とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超、65歳以上の場合、65歳未満の場合は年金収入が60万円超の人の合計人数。お問い合わせ、国保年金課、電話 33-4490。 国民年金学生納付特例制度。二十歳になったら学生であっても国民年金の被保険者となり、保険料月に16,520円を納める義務があります。納付が困難な学生は、在学期間中の納付が猶予される学生納付特例制度を利用できます。この特例期間は4月から翌年3月までの1年間で、毎年度手続きが必要です。また、本特例を受けた期間中の保険料は10年以内なら遡って納めることができ、追納することで将来受け取る年金額を増やすことができます。対象者、大学、大学院、短期大学、高等専門学校など各種学校に在学する20歳以上の人、夜間・定時制課程、通信制課程含む学生本人の前年所得が基準額を超えない人、手続きに必要なもの。1、基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳のコピー。2、学生証のコピー両面または在学証明書の原本。3、本人確認できるもの、学生証、免許証、マイナンバーカード、保険証など。代理で手続きする場合は代理人の本人確認。詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。お問い合わせ、八代年金事務所、電話 35-6143、 国保年金課、電話 33-4105。 令和5年度介護保険料の仮徴収。65歳以上の人の介護保険料は、令和4年分の所得が確定するまでは暫定的に前年度の所得などに応じて算定した額を納める仮徴収を行います。詳しくは納付書または通知はがきでお知らせします。すでに年金天引きの人除く。令和5年度の介護保険料本徴収は7月に確定します。年間保険料をチェックしてみましょう。生活保護を受けている。はいといいえに分かれます。はいの人、第一段階 23,400円。いいえの人、本人が市町村民税を課税されている。はいの人、本人の前年の合計所得金額が120万円未満。第6段階 93,600円。120万円以上210万円未満。第7段階 101,400円。210万円以上320万円未満。第8段階117,000円。320万円以上。第9段階132,600円。いいえの人、世帯内に市町村民税を課税されている人がいる。はいの人、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円未満。第4段階7,200円。80万円以上。第5段階78,000円。いいえの人、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円未満。第1段階23,400円。80万円以上120万円未満。第2段階39,000円。120万円以上。第3段階54,600円。お問い合わせ、介護保険課、電話 32-1175。 令和5年度国民健康保険税の仮算定。 令和5年度国民健康保険税の1期から3期は令和4年分の所得が確定しないため、下記の通り仮算定します。年額は7月に確定し、4期以降で調整します。本算定。仮算定期間、各1期分の算定額の順にお知らせします。普通徴収、4月、5月、6月、令和4年度保険税額の12分の1相当額、特別徴収、4月、6月、8月、令和5年2月と同額、または令和4年度保険税額の6分の1相当額、詳しい金額は世帯主に納税通知書を送付します。世帯主が国保加入者でなくても、世帯内に国保加入者がいる場合は、世帯主が納税義務者です。収入0円でも申告が必要です。確定申告や市県民税申告が不要な人、収入が0円の人でも、国保税の算定や軽減判定をするために申告が必要な場合があります。また、給与収入者、年金受給者、確定申告を税務署にした人、市県民税の申告を市にした人、18歳未満の人以外は申告が必要です。給与収入者や年金受給者でも、それ以外に所得がある場合は申告が必要です。申告状況が確認できない人には、5月中に通知を送付しますので、ご確認ください。お問い合わせ、国保年金課、電話 33-4113、各支所地域振興課、